復活節に入りまして、私たちはヨハネ福音書からこのところ御言葉を聞いております。ヨハネ福音書が他の3つの福音書と比べるとちょっと特徴があるというお話をこれまでも何度かしてきておりますが、今お読みした今日の福音書からもそのことが伺えます。そこを早速見ていきたいと思います。31節のところでイエスは弟子たちにこのように言いました。今や人の子は栄光を受けた。神も人の子によって栄光をお受けになった。ここに栄光という言葉が出てまいります。ヨハネ福音書にはこの栄光という単語がとても多く出てまいります。他の3つの福音書にも栄光この言葉は出てくるんでありますが、その3つに出てくる栄光という単語を数えて全部足して合わせてもヨハネ福音書に出てくる回数の半分もないんです。それぐらいヨハネ福音書にはこの言葉が栄光がたくさん出てくるということですね。ですからこの単語はヨハネ福音書における一つのキーワードというふうになります。で、栄光という言葉からマイナスのイメージを思い浮かべる人はいないでしょう。誉れ、称賛、勝利、輝かしさ、こういったことを誰もが思い浮かべるかと思います。そうしたイメージを頭に残しておきながら、先ほどの31節の御言葉をもう一度見てみたいと思うんです。今や人の子は栄光を受けた。神も人の子によって栄光をお受けになった。どうでしょうか。首をかしげないでしょうか。これ場面はですね、イスカリオテのユダが席を立ち、そこから出ていく場面なんです。今日のテキストの直前のところを見てみると、イエスが弟子たちと取った最後の晩餐の席でイエス様が、あなた方のうちの一人が私を裏切ろうとしている、このように言って、それを聞くとイスカリオテのユダが立ち上がって退席をするという場面でございます。そしてその直後にイエスは、人の子は栄光を受けた、こういう言葉を残したのであります。一体何が栄光なんだろうか、こういうふうに思うことでしょう。で、ここで人の子という言葉はイエスご自身を指し示していて、この言葉もとても重要ではあるんですが、今日はあまり立ち入ることはしないでおきます。このあとイエスはイスカリオテのユダに裏切られて、それによって取り押さえられて連行されるんです。そういうタイミングでイエスは、人の子は栄光を受けたと言ったんであります。この栄光は誉れや称賛や勝利からは程遠いんであります。裏切られ引き渡されて処刑場へと向かうことを誰も栄光とは言いません。復活節を迎えた私たちでありますが、このイエス様の発言によってもう一度十字架へと向き直ってまいります。十字架のうちに栄光を見出さなければならないのです。普通はできるはずのないこと、十字架に栄光を見るということ、これが ヨハネが自分の福音書の中で伝えたかったことなのであります。ヨハネにとってイエスの十字架は栄光なんです。十字架による贖いという救い、こういう言葉遣いを教会ではよくします。十字架による贖い、これが救いなんだということでありますが、一言で言うとそれだけなんですけど、このことをですね、初めて論理的に語ったのがパウロであります。得意の法律的な言葉遣いを駆使して、ローマの信徒への手紙ですとか、あるいはコリントの教会への書いた手紙ですとか、そこにそのことを書きました。で、ちょっと気づきにくいのでありますが、実はこのヨハネも自分の福音書の中でパウロと同じことをしているんです。イエスの十字架が救いなんだと、これをイエスが成し遂げたんだと、このことをヨハネは栄光という言葉で言い表したのであります。では今度は二つ目の朗読箇所に目を移していきたいと思います。ヨハネの黙示録です。福音書もヨハネ福音書、そして黙示録もヨハネの黙示録になっているので、これは同一人物が書いたのかなというふうにも思えてくるわけでありますが、ヨハネという名前は実にありふれた名前ですので、そういうふうに特定をすることはちょっとできないのでありますが、まあ、ここで注目したいのは一番最後の部分、21章の6節に出てくるヨハネが見た幻であります。こう言いました。また私に言われた。ことは成就した。私はアルファでありオメガである。初めであり終わりである。アルファでありオメガである、初めであり終わりである。比較的よく知られた御言葉と言っていいと思いますが、この幻には二つのことが出ております。一つはことが成就したというメッセージです。そしてもう一つはイエスは初めであり終わりであるというメッセージ、この二つがここには込められております。ヨハネ福音書というと、その冒頭の書き出しの部分があまりにも有名で、皆さんもすぐに思い浮かべるかもしれません。初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。この言葉は初めに神と共にあった。ヨハネ福音書の書き出しの一文がこうなってます。ヨハネはイエスのことをですね、言葉、ギリシャ語でロゴス、こういう単語を使って表したのです。そしてロゴスなるイエスは、そもそもの初めから神と共にあったのであります。黙示録はズバリそのことをここで明かししているわけであります。イエスはアルファであり、イエスはですから初めなのです。神と共にあったのであります。その初めのイエス様はまた終わりでもある。アルファはギリシャ語の一番最初のアルファベット、そしてギリシャ語の一番最後のアルファベットはオメガですよね。で、終わりということを聖書から捉えると、おそらくこの皆さんも終末ということを思い浮かべるのではないかと思います。 時の終わりということを考えるわけであります。あるいは自分自身のですね、命の終わり、これと結びつけるわけでありますが、そのような私たちの自由なイメージから受け取れるメッセージではなくて、今日の聖書の言葉が告げているこの終わり、ヨハネ黙示録に書かれているこの終わりに、私たちのマインドを今日は切り替えたいのです。で、今日の終わりとは、ヨハネの黙示録が言っているところの終わり、すなわちオメガ、これは完成なんですね。ことは成就したんです。イエス様によって成し遂げられたのであります。救いが成就したということです。そういう終わりに切り替えたいんです。受難週にイエス様が語られた言葉、十字架の上から語った七つの言葉というのがありまして、それを私たちも聞きましたが、その十字架からイエスが語った七つの言葉の一つ、十字架の上で頭を垂れて、ガクンと首が折れて息を引き取る直前に言ったイエスの一言、それは成し遂げられたでございます。終わったんです。そしてことは成就したんです。成し遂げられたんであります。今や人の子は栄光を受けた。ユダが裏切りのために席を立った直後に言ったイエス様のこの言葉は、もはや私たちにとって謎ではありません。裏切りが栄光と結びつく、これはこの世にあっては断じてありません。けれども、イエス・キリストを信じてこの言葉を受け入れた私たちには、ここからイエス様の輝かしい御業、栄光が始まったんだと今知らされているのであります。イエスは弟子たちに言いました。私が行くところにあなたたちは来ることができない。イエス様が行くところ、もちろんこれは十字架の道のことであります。で、この言葉を受けてですね、弟子のペトロは、あなたのために私は命を捨てますと、まあ、調子のいいことを言うわけでありますが、ペテロがこのように、間髪を入れず言うことができたのは、それはこれからイエスがどこへ行くのかということを全く分かってないから言えたんですよね。でもこれはペテロ一人ではありません。私たちだってイエス様が行くところに行けません。十字架はイエスだけが行けるところです。十字架こそが栄光、裏切られ栄光を受けたと言える、そういう道が十字架なんであります。誰もこのような道をたどることはできないでしょう。たとえそこに栄光がある、こういうふうに信じることができたとしても、自らあえてその道を進むということはできません。イエス様は今それを私たちに求めているわけでもございません。かつてイエス様は弟子たちをリクルートするときに言いました。私についてきなさい、あなた方を人間を取る漁師にしよう。そう言って12人の弟子を集めたイエスでしたが、ここでは私についてきなさいとは言わなかったんです。けれども、その後でイエス様が一つの方法を、イエス様についていく方法を残したのであります。それは何か。 あなたたちについてくることができない、そう言ったすぐ後にそれは告げられました。34節以降です。あなた方に新しい掟を与える。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。互いに愛し合うならば、それによってあなた方が私の弟子であることを皆が知るようになる。互いに愛し合いなさい。十字架の後はこれがイエス様についていくという道に他ならないのです。それによってあなた方は私の弟子だ。君たちも私に習って十字架の苦しみを担ってほしい。そしてそれを栄光として生きなさい。そうしてこそ君たちは誠の私の弟子なんだ。イエス様はそんなふうに言ってないんです。十字架が栄光というのはイエスだけのこと。そしてそれはイエスによってすでに成し遂げられた。これからは愛し合うこと、これがイエスに従うということなんですね。愛し合うことが私たちにとっての十字架であり、そして栄光なのです。互いに愛し合う、このイエス様の戒めは結局十字架の栄光から導き出されたわけであります。これが私たちが担う十字架です。どうですか皆さん、愛し合うという十字架ならば、私たちもそこに栄光を見出すことができるのではないでしょうか。今日の第一朗読の使徒言行録にはそれが具体的に出ています。ちょっと見にくいんですけど、ここに愛し合うという十字架を見出すことができます。ペトロはある幻を見ました。その幻を見たことがきっかけでこの十字架を知ったんです。愛し合うという十字架を知ったんです。ユダヤ教の教えで汚れたものは食べるな、こういう規定がありましてですね、ユダヤ人たちはそれを守りながら生活をしていたわけです。這うものとあるから、例えば這うも、地上を這うものというと、蛇とかカエルとかトカゲとか、そんなものを想像する。そういうものはもう汚れたものだというふうに旧約聖書に書かれていて、食べるな、ほふって食べちゃいけない、こう言われていて、それをユダヤ人たちは守ってきたわけですが、今幻の中でペトロが見たのは、それを食べなさいと天の声がこう告げるわけですよね。いやいやいや、これは神様、汚れていますから私食べられませんと言うと、私が清いと言ったんだから食べろ、こういう幻をペテロはここで受けたわけであります。イエスが十字架で成し遂げたこの救いは、もはやユダヤ人だけのものではない。汚れ、ユダヤ教の中でユダヤ人にとって汚れたものを食べている人たちだって、このイエスの十字架の救いの中にあるのだ、こういうメッセージがつけられたんですね。これまではユダヤ人だけが神様に選ばれた民だという教えを受けていたペトロにとって、この幻はそれを変えたんであります。異邦人にも神様の救いは届けられるのだということを知って、ここからペトロは異邦人にもイエス・キリストの救いを伝えるものとなっていくのでありました。民族や言語、伝統などを理由に、今国と国がその対立が最悪の形となって 世界に示されております。互いに愛し合いなさい。この主の戒めが目の前に、私たちの目の前にあるありとあらゆる境界線をなくしていく力となることでありましょう。お祈りしましょう。主なる神様、あなたの御子イエス・キリストの十字架が栄光となって輝くことを御言葉から教えられました。今私たちには新たに互いに愛し合うという掟によってこの栄光が示されております。どうか私たちがこのイエス様の掟に聞き従って、それを実践していくことができますように、私たちを助け強めてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。